教えてサウンドエンジニア技術ラブ、ミキサーのカッシーこと樫本文香です。
ラジオ関西技術センターの辻正明です。
文系ディレクターの赤澤聡です。
この番組はラジオ関西で普段は裏方としてラジオの放送に携わっている技術部員がお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ局のスタジオには私たち喋り手の声を拾うマイクがあります。ラジオ関西のオンエアスタジオには今6つのマイクが置かれていて、すぐに喋れるようになっていますよね。
はい、ラジオ関西のスタジオでは卓上型のコンデンサーマイクを使用しています。オンエアスタジオのマイクは三軒マイクロフォンの CUS101B というマイクで、もう17、8年くらい使っていますね。
マイクにはいろんな種類がありますが、どんな種類に分類されますか？
改めてマイクはマイクロフォンの略で、空気の振動音波を機械振動に変換して、さらにそれを電気信号に変換するための機器です、一般的にはダイナミックマイクロフォンとコンデンサーマイクロフォンがよく使われています、ダイナミックマイクの構造は、人の耳の鼓膜のようなダイヤフラムと呼ばれる振動板が音波を受けて振動し、それによってその中央に取り付けられたコイル、それを挟むように置かれた磁石が動くことによって音声信号になっています。ダイナミックマイクの中にはコイルの動きによって発電するムービングコイル型と、アルミニウムなどのリボンを使ったリボン型があります。
よくライブやイベントのステージで使っているシュアーの SM58 がムービングコイル型ですよね。
そうですね。マイクの中には音を伝えるためのコイルなどが入っているので、カラオケや会議の時にマイクの頭を叩いたりしてはいけませんね。ダイナミックマイクは電源が必要なくて比較的丈夫で、温度や湿度の影響を受けにくく、動作が安定しているという特徴がありますよね。インタビューマイクで有名な SM63 もそうですね。
はい。そしてコンデンサーマイクは蓄電器の原理を応用したものです、2枚の金属板の間に絶縁体を挟み込んだ構造で、片方がダイヤフラムとして振動し、電圧が変化することで音声信号になります、電気を蓄えるため電池などによる電源が必要です、コンデンサーマイクは低域から高域まで幅広い周波数帯域を集音することができるという特徴があります、
コンデンサーマイクを使うときにはマイクに電池を入れたり、ミキサーやマイクプリアンプでファンタム電源を入れる必要があります。
コンデンサーマイクは振動や湿気にも弱いので、より繊細な保管や扱い方が必要です、
ダイナミックマイクとコンデンサーマイク使い分けたいですね、
はい。今日はマイクの種類や仕組みについてのお話でした。すごく盛り上がりましたね。
どこが？
そろそろお別れです。カッシーこと樫本文香と、
ラジオ関西技術センターの辻正明と、
文系ディレクターの赤澤聡でした。
また来週。